岩手医科大学医の力。今週のテーマは先週に引き続きまして目の病気です。眼瞼下垂について。お話は形成外科学講座助教の三橋信行先生です。ドクター西井と一緒にお話を伺います。よろしくお願いします。
先生、先週いろいろと眼瞼下垂ってまさにまぶたが下がってくる病気ということなんですけども、はい、まあ、生まれながらのものとあと加齢とか他のご病気が背景にあって起こしてくるものというもので、まあまぶたが下がってくると見づらくなる、目の前にカーテンが下がってくるような状態なので見づらくなるというのを一生懸命開けようとするから、おでこをこうシワを寄せて目を開けようとしたりなんだりしているうちに、まあ肩こりとかも強くなってきて、そして頭痛の原因にもなったりとか、もちろん美容的な問題もあったりとかいろいろなこともあるという話を先週お聞きしましたが、今日はいよいよそのどうやって診断するかっていう話ですね。
はい、眼瞼下垂そのものは名前の通りですね、まあ、上まぶたがこう垂れ下がってきてしまうと、まあ、特徴的な見た目なのであまり特別な検査をすることなく、まあ、診断はできます。で、診察室ではですね、どの程度その黒目の、まあ、瞳孔のところですねにかかっているかで重症度を判断したり、あとはその定規当てながらですね、目だけで天井と床を向いてくださいと言ってまぶたを上げる眼瞼挙筋の動きですね、これを評価することがあります。眼瞼下垂の原因自体はですね、まあ、多くの原因があるので、神経を障害する脳血管疾患とか、あとは眼下内腫瘍が原因であったりすることもあるんで、まあまぶたが下がってきた時期であるとか発症時期ですね、あとは症状の、まあ、1日の中で変動がないかとか、あとは顔面の表情であったり目の動きや瞳孔の動き、まあ、こういった目の開き以外の症状ですねも確認して、でもし診察上疑わしいなっていう場合は原因を調べるために血液検査であったり頭部の CT 検査 MR 検査を行うことはあります。
どの程度の症状がいつから出てて、でまた1日の中でもどう変化するのかしないのかとかですね、そういうふうなことを見ていくということですね、
は
い、
血液検査も行われるんですか。
そうですね、代表的なものだと重症筋無力症で、例えばその筋肉の、まあ、状態に対するその抗体ができていないかとかですね、まあ、こういったのも、うん、まあ、スクリーニングで分かったりしますので、疑わしい場合はそういう採血検査を行います。
はい、見た目だけではなくてそのさらに原因を調べるためにもこういろいろな検査が行われる、
画像検査とかもですね、まあ、動脈瘤とかね、腫瘍とかも見なきゃいけないですね、
は
い、うん、
ではその眼瞼下垂の中でもタイプも分かって診断がつきました、
はい、
さあ治療はということで、
治療なんですけど、もちろん黒目にかかってなくてあんまりその視野に異常がないよという軽いケースだと絶対治療しなきゃいけないってわけではないです、うん、なので例えばちょっと反対側と比べてちょっと右の方が下がってるからとか、まあ、昔よりもちょっと下がってきたので見た目の問題で治療を受けたいという場合は、まあ、形成外科もしくは美容外科でのその自費診療になることがあります。で一方でですね、逆にもうひどいもので黒目にかかってもすっかりこう視野が狭くなってしまって困るよという場合は健康保険を利用した治療を受けることができます。まあ、さまざまな原因があるというところで、まあ、脳や神経などの病気はもちろん原因の場合はですね、まず、まあ、目を開くというよりもその根本原因のところですね、神経を圧迫しているその動脈瘤があったりとかですね、そういった問題のある部位の治療によってまぶたがまた開くようになるということもあります。
場合によっては脳血管の先生の登場ということも、
そういうこともあるんですね、
あるそうですね。
まあ、あとはそのお薬でもなかなかというものだと思うんで、そうなるとやっぱり先生 の、 お箱である形成外科の手術ということになってくると思うんですけど、
ですね、はい、まあ、手術といってもまたこれいろんな手術の方法があるんですね、うん、で今回お話しするのは代表的なものを3つお話ししようと思うんですけども、まず1つはですね、余剰皮膚切除というものなんです
が、余った
皮膚ですね。これどういうことかというとですね、前回の放送でもお話したんですけども、目はまぶた自体は開くんですけども、うん、加齢によってその上まぶたの皮膚がすごいたるんできてしまっている方ですね、うん、でそういう方っていうのはそのたるんだ皮膚を取ってあげるだけで特に筋肉や腱膜とかそういったものをいじらなくてもですね、パッチリ目がまた開くんですね、うん、なので余った皮膚を切るだけなのでとてもお手軽に実はできてしまうといった手術になります。で余った皮膚は例えばその眉毛のすぐ下であったりで、ほんの少しの量でよければですね、まぶたの縁、腱縁っていうんですけど、この腱縁のすぐ上の、まあ、二重のラインの ところを一部だけちょっと小さく取るということもあります。
へ、まあ、本来こうまぶたを上げたり下げたりその筋肉の動き腱の動きはまああって、ただお肌がたるんで、
そうです、皮膚が伸びてしまって、
たるんだ部分を取ってあげればまだお目目がパッチリするという。
そうですね。
これはじゃあ先ほどの中でいくと視野がこう欠損しているような重症なケース等でなければ自費診療でという保険が効かない手術っていうこと、
はい、本当に、まあ、あの見た目だけという形になってしまうので、ただまあ大抵あの私の外来に来ていただく患者さんは大体もう皆さん困ってらっしゃる方がほとんどかなとは思います。
保険適用にもなりそうなくらいの、
ね、でもせっかくなら先生こういう二重にしてくださいとかそういうことはないんでしょうか。
そうですね、やっぱりあの目は開くような手術にするんで見た目もやっぱり変わってしまうので、その辺はすごいあの慎重にお話はしなければなりませんね。二重の様子とかもやっぱり以前とは変わってしまうということもありますので、あとは一重だった方が二重になってしまうということもありますので、
随分印象が変わっちゃいますからね。目力が変わっちゃうから、
うん、でその今一重が二重になってしまうっていう話が出てくるのが、まあ、虚筋前転という次の手術なんですけども、筋肉とそのまぶたの一つである腱膜ですね、加齢でたるんでしまったりとか、ハードコンタクトレンズの使用でたるんでしまったもの、これを、まあ、二重の方であればまた二重の線のところであの皮膚切開をしてあげて、でその腱膜を見つけてあげて、また目が開きやすい位置にこう短くこうつなげ直してあげるとか、そういう手術をすることがあります。
たるんだ腱を、まあ、切って短くしてつなげてあげるという感じなんですね。
そうですね、そうすると、まあ、また目が開くようになって、で二重のラインがまあパッチリしたりで、まあ、一重の方がちょっと悩ましいんですけども、うん、もし二重ができたとしても、まあ、自然な二重になるようなラインでこう切って、まあ、場合によっては患者さんにちょっとあの術前にですねクリップなどを当てて、ちょっとここで切開してこういうふうに開けたらこういう二重になりますよっていうのをちょっと鏡でお見せしながらこうご納得いただいてやることもあります。
なるほど。
その筋肉がこう伸びきってうまく縮むことができなくて切ってあげたその筋肉というのは、こう私たちが他のこう筋肉を動かす体操をしたりするようにまた普通に閉じたり開いたり、
それはもう問題なくは
問題なく
あのできます。筋肉自体というのはやっぱりその筋肉とその目の縁をつないでいるその膜をそのちょっと調整してあげるというのがイメージなので、なのでその筋肉の動き自体がやっぱりある程度ないとこの手術はできないんですよ。
なるほど。
なので次ですね、
はい、あ
の
次3つ目、
はいはい、今言ったその筋肉の動きがあまり期待できないケースで、うん、今これからお話しする手術をやるんですけども、あの前頭筋吊り上げという、まあ、手術
を、吊り上げ、
はい、吊り上げ
どういうことかっていうと、おでこの力で目を開けてあげましょうというものですね。あの普通は、まあ、目の奥にあるまぶたを開ける筋肉ですね、うん、眼瞼挙筋とかそういったもので目を開けるんですけども、もうその筋肉がすっかり働かないよと、あの例えば先天性のお子さんとかですね、うん、あとは重症筋無力症とかそういう筋肉自体にあの問題があって眼瞼下垂になっている方、うん、こういった方はあのいくらその挙筋前転のように筋肉とまぶたのつながりを良くしてあげても筋肉自体が動かないので、うん、あのなかなかうまくいかないんですね。なのでおでこの力を使って目を開けるように眉毛の上のあたりの皮膚をちょっと切開するのと、あとは目の縁、二重の方と二重のあたりの、まあ、2箇所ですね、切開をして、でそこにあの皮膚の下に筋膜、あの例えば太ももの筋肉ですね、太ももの筋肉の膜、筋膜っていうんですけど、太ももの筋膜であったり、もしくはあの人工のシートですね、あのゴアテックスシートなどあるんですけど、そういったものを通して前頭筋、そのおでこにシワを寄せる筋肉とそのまぶたの縁を直接つないであげる。でそうするとこうグッとおでこにシワを作った時にこうまぶたが開くっていう仕組みを作ってあげることができる。
本来目を開ける補助的な働きをしてた前頭筋という、いわゆるおでこの筋肉をメインにしてあげるということ
ですね。
私たちがこうって驚いた時
そう
上がりますよね、眉毛が、その時目もキュッと大きく上がりますけど、
そうです、
そういう筋肉の力っていうことなんです、
は
い、
うん、それもそうだし、そのえっと驚いた時は、うん、その目を本来上げるミュラー筋という筋肉がね本来働くんですけど、それもちょっとうまく働かない場合は、おでこのこのシワを寄せるその働きで、あの補助してあげるという、そういう話なようですね。
なるほど、じゃあこういった手術の何か注意点、
術後に注意すべきことって何かありますか？
そうですね、眼瞼下垂の手術、まぶたをその開けやすくする手術なんですけども、目を開けやすくするのはいいんですけど、今度は開きすぎてしまって、目を閉じようと思っても閉じきらないということがあります。で、目を閉じれないとですね、やっぱりどんどん乾燥してきてしまうので、目が赤くなってこう涙が出てしまって、これウサギの目って言ったら兎眼っていうんですけども、そういったあの兎眼の症状が出てきたり、あとはそれがもっとこうひどいとですね、角膜というその目の表面の黒目のところの大事な膜なんですけど、その角膜に障害が起こってしまうということもあります。なので手術の時はこういったことが起こらないように、ちゃんと目は閉じれるような範囲で、ただ最大限生活に困らないぐらい開くようにというのを微妙に調整しながら手術をしますね。
なるほど。
どうですか西、なんかここまでのところで。
そうですね、いや本当にいろいろとちょっと眼瞼下垂っていうのもいろんな奥が深くて、なんとなくモヤモヤしてたところが目がパッチリ開いたような感じのお話をいっぱいお聞きできたなと思ってはいるんですけど、あとはその術もやっぱり手術まぶたのあたりいじるから腫れたりとか内出血したりとかも結構あるんですか？
あります。やっぱり目とかすごいこう血流が豊富なので、とっても腫れます。でまず術後1週間はかなり腫れますよというふうにお話をしてます。なので手術後に結婚式の披露宴でスピーチの予定があるんですよとかいう方もいらっしゃった場合は、ちょっと顔だいぶ腫れますし、さらにひどい方とかだとこうあざみたいになる方とかもいるんですね。
内出血して、
そうです、内出血をして、でまあいずれは吸収されるんですけども、やっぱり術後1週間2週間は特に派手なので、ちょっともう人前で何かそういうイベントがある方とかはちょっと手術日を考えましょうねっていう方はですね。
そこを聞き逃すと動揺しそうですよね、患者さん、こんなっていうね。
なんで両目とかだと本当にパンパンに腫れてなかなかその見えづらくなってしまうので、一人暮らしの方で日常生活難しそうな方はもちろん入院をお勧めすることもありますし、ご家族は一緒でも送り迎えちゃんとご家族の方も一緒に病院に来てもらうということは心がけますね。
まあ、必ず引けるし、いわゆる色づいても必ずそれに 2,3 週間で取れてくるんでしょうけど、それまでの間ですね、やっぱり気をつけないと ね、
さあこの眼瞼下垂なんですけど、生まれつきの方はもしかしてしょうがないことなのかもしれませんけど、後発的になる方、防げるとか予防できたりはしないんでしょうかね。
眼瞼下垂の原因の一つのそのまぶたを上げる筋肉と目の縁をつないでいる腱膜の緩みが出てしまうっていう原因の一つに、こすりすぎてしまったりとか、あとはハードコンタクトレンズを使ってその目の内側からこう圧迫する。擦れたり、こういった刺激で緩んでしまうということがあるので、なるべくならハードコンタクトレンズの方はソフトコンタクトレンズ、もしくはメガネを検討していただいたり、あとは例えばアトピーがあってどうしても目を擦ってしまうよという方は、いずれはそうなる眼瞼下垂になる可能性もあるということで、皮膚科でしっかり治療を受けていただくと、でなるべく擦らないように癖をちょっと取っていくということが大事だと思います。
なるほど。
アレルギーの時期とかでかゆいって言ってグリグリしちゃいますけどね、
かきたくなりますよね、
でもちょっと気をつけた方がいいですね。普段から例えば私たちだと、パーとか目をギュッとつぶってパッと開いたり、で結構顔の体操ってするんですけど、そういう普段から顔の筋肉を使ったりっていうのはあまり効果はないんですか？
目の開く筋肉の衰えを防ぐっていう意味ではいいかもしれません。ただ今度はそのグッとやりすぎていると逆にこうたるんできてしまったりとかしますので、程よくが大事だと思いますけど。
程よくなんですね。じゃあ向きになってやっちゃいけないですね。そっかそっか。
その向きになってやってる介護さん見てみてください
。いや今日からやらねばと思ったんですけど、やりすぎて、
十分パッチリされてるので、
これ以上何を見たがってるんですか。
でも自由診療っていうお話もありましたので、どうせお金を払うなら可愛く変身したいわとか、女性ってそういう要望あったりしませんか、先生？
そうなんですよ。やっぱりその二重のちょっとしたラインとかですね、 術後にちょっと印象変わってしまったっていうので、うんうん、こう修正を余儀なくされるっていうこともやっぱりあったりもします。それは、は
い、あそうですか。いやいや意外とこうナイブ な最後ちょっと部分もあるなと思いましたけど、
最後はちょっとまさかのどうせ金かけるなら美しい貪欲さという
貪欲さ人間の本性が出てしまったところで
良かったですね。
でもナイブな面もあるという眼鏡下垂、
見た目にも関わるところですからね、はいはい、
ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。